国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
春休みもちょうどあと半分だね。
そうだね。
うん、
あ、私たちって次は3年生だよね。
うん、そうだけど何を当たり前のことを今更言ってるの？
ってことは、
うん、
大学生活もあと半分なんだよ。
あー、そっかそっか、もう半分も終わったんだよね。
うん、早いね。
早い。なんか1年生2年生っていろいろあったように思うけど、
うん、
まあ大変なこともいっぱいあったけど、
うん、
過ぎたらね、意外と楽しかったなって思うよね。
そうだね。
うん、
残りの大学生活も悔いのないように過ごしたいね。
ね。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんにさまざまな情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
次回の放送で朝日大学放送局も放送100回を迎えます。そこで本日はプレ記念放送といたしまして、朝日大学田口義彦入試広報室長にスペシャルゲストとしてお越しいただきました。田口室長、こんばんは。
こんばんは。
本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。フレッシュな1年生のお二方とお話ができて大変幸せです。
よろしくお願いします。さて早速ですが、朝日大学の入試に関する特徴を教えていただけませんか？
はい、朝日大学の入試というのは、
はい、
まあ、ほとんどどこの大学がやっている入試とほとんど一緒なんです。
はい、
栄養入試があって、
はい、
それから、推薦入試があって、一般推薦があって、
はい、
推薦入試というのは指定校推薦ですね。
はい、
それから、センター利用入試があるという、ほとんど同じことなんですね。
はい、
で、大学はなぜ同じなんだけれども、大学は同じことをやりながら、その中で特徴のある学生さんをたくさん来ていただきたいというふうに考えているんです。
はい、
そこが一番の最大の特徴ですね。でそこには栄養入試だとかの工夫だとか、はい、それから奨学金が必ずもらえる入試をやるだとか、
はい、
そういうことでそれぞれの大学にはない、
はい、
高校生が、はい、ここへ行ったらこういうメリットがあるなっていうことが分かる入試をやろうとしてます。
はい
はい、でその一番の特徴というのが、奨学金が必ず、給付される入試、
はい、
お約束できる入試ということは言えると思います。はい
はい、
ありがとうございました。朝日大学では体育会所属の学生の入学も非常に多いと思いますが、朝日大学体育会の概要を教えていただくのと同時に、朝日大学には付属病院と村上記念病院がありますが、 体育会学生が安心してスポーツに打ち込めるためのメディカルサポートが充実している点についても説明いただけないでしょうか。
はい、大学の一番の特徴と言っていいのが、はい、今の朝日大学体育会活動だと思います。
はいはい、
最初からちょっとお話ししないといけないんですけれども、
はいはい、
なぜこの体育会がスタートしたかということを少しお話します。
は
い、遡ること10年以上前に、
はい、
大学は、たくさんの学生が来てたんですね。
はいはい、
でも社会的に見ると、18歳人口が急激に減ってくるということがもう分かってたわけなんです。
はい、
で18歳人口が減るということは大学に来る人たちも減るということですよね。
はい、はいはい、
急激に進学率が 100% なんてならないわけだから、
はい、
40% 台の進学率が、当たり前だからね。
はい、
そうするとパイが減れば人数も減ってくるわけです。はい、簡単な計算ですよね。
はい、
でところが、平成そうかな7年ぐらいにはね8年ぐらいには、はい、100% 入学できるという状況が来るというのが世の中の試算だったんです。
はい、
どういうことかというと、受験したい人たちの数と大学の定員が同じということですね。
はい、
で選ばなければ 100% 入れちゃう、落ちる人がいないという時代が来ちゃうんです。それは平均であって、
はい、
都市部というのは、東京とかね、はい、大阪というのは、はい、まだまだ人気があるからどんどんたくさんの学生が、そこへ流入していくわけです。この辺だったら名古屋へ、岐阜から名古屋行こうとする、三重から名古屋行こうとする、はい、だから静岡から名古屋行こうとする、
はい、
大阪だと大阪近辺から、大阪と京都へ一斉に流れ込んでいくとね。
はい、
で私たちは岐阜の、ローカルなところ、東海地区でもローカルなところにあるから、はい、学校地元の高校生が一斉に名古屋を生み出したら、
はい、
あっという間に、大学進学するリストから大学が外れてしまう可能性があったんですね。
はいはい、
でそこをじゃあどうしようかって、その流れを止めるためにはどうしようかっていう考えたのが一つのは体育会だったんです。で体育会っていうのはどういうかっていうと、学生の自治活動の中で運動をやってるっていうのは体育会なんだけど、
はい、
朝日大学の体育会は意図的に大学がこれだけの種目について、強化選手を集めましょうという組織を組んだのが体育会。
はい、
だから一般に言う体育会と少し違うのね。強化チーム体育会って言っていいくらいで、あとは同好会で周りは固められてるんだけども、
はい、
ですから体育会に所属しているのは、大学がね、学長が強化指定した選手ばかりを集めてるわけなんです。そういうのがスペシャルチームなんですね。
はい、
でそれが今12チームあるわけなんです。
はい、
でそういうチームを編成することによって全国から優秀な学生を集めてきましょうと、はい、それによって朝日のスポーツはすごいぞと、あそこ行ったら世界を目指すことができるよ、はい、というチームを作ろうというのが、学長の考え、今いる大友学長がそれを、考え出したということね。
はい、
で、それには、私たちが全国を歩いて、はい、スポーツ選手を集めてくるということをここ12年間やってきているわけですね。そうやって集めたのが今600人の、強化指定選手がいます。12チームに。その中のからはひょっとするとオリンピックへ行く選手が出てくるかもしれないし、
はい、
特徴的な選手として、スノーボードの選手もいるし、
はいはい、
来年は、リュージュといってね、木ぞりの選手も、はい、ソチを狙っている選手が入ってきます。そういった選手をたくさん、大学に誘致することによって、
はい、
大学の特徴的な教育を、そこから、人材教育をしましょうと、
はいはい、
まあ、そういうことを目指したわけなんです。それが今の体育会ですね。
はい、
そのためにご存知のようにあれだけの設備を一競技一施設という、はい、思想で、野球は野球の専用グラウンド、ラグビーはラグビーの専用グラウンド、
はい、
バレーボールはバレーボール専用の体育館、
はい、
フェンシングはフェンシング専用の道場を持っていると、
はい、
こういう、仕組みにしてあるわけです。24時間365日いつ稽古することもできるし、
はい、
という状況、環境を作っている。それがまあ今の体育会ですね。
はいはい、
ほとんどがもう全国トップクラスの成績を上げてます。
はいはい、
であと、まあお尋ねなのは医療施設のことかな。
あ、
あの大学の特徴の一つなんですけども、はいはい、朝日大学は岐阜歯科大学として昭和46年にスタートしてます、はい、で短科大学だったのね、歯医者さんを養成する学校です、はい、で地元の人はみんな知ってるわけ、はい、それが昭和60年に、経学部を作ったのね、はい、その時に朝日大学という名前に変わったんです、はいはい、で今は、歯学部と法学部と経学部がある、はい、産学部を持ってるの、はい、で体育会に対して一番のメリットの一つとしては、はい、病院がバックアップしてくれてるということなんです、はい、で村上記念病院っていうのは病床数が、380床を持ってて、はい、脳神経外科から泌尿器まであるわけ、はい、でほとんどいわゆる総合病院と言われてます、はい、から、大学の中にある付属病院は、はい、歯科を持った歯科の専門の病院なんですね、はい、歯を見る病院ですね、はい、それに内科と整形外科がついてるわけです、はいはい、でそれぞれの、診療科が学生の、はい、メディカルサポートをしている、はい、怪我をした場合の、ケア、はい、それからその後の、メンテナンス、はい、それから予防、そういったことに協力をしていただいている。で一般のそのあなたたちの学生さんもそうなんだけれども、はい、保険診療をする場合3割負担がありますよね、はい、3割負担は、これは、大学がそれは補助をしているので、はい、診療費が、軽減されているというわけなんですね、はい、体育会の学生もそうです、はい、同じ条件で、やってます。それが特徴的に、スポーツが全面的にバックアップしているという形には見えているけれども、はい、これは全ての学生をサポートしているという意味の中で初めてあることなんですね、はい、だからあなたたちに対しても同じなんです、はい、まあ1年365日24時間体制で、はい、学生の、健康面のケアをしているというふうに理解をしていただいたらいいです、はい、私たちも夜中運び込むことはいっぱいあります。はいまあ、変な話だけども、女の子がね、まあ、僕も剣道部の副部長をしてますけれども、夜中に女の子お腹痛いって電話がかかってきたのね。でかなり痛がってるからこれは大変だと思って、ですぐ、アパート行って、で先生にお願いをして出てきていただいたのね。で診療していただいたの、ここの病院の5階でね。そうした時に、ものすごくお腹痛があるもんだから大変だと思った、はい、先生に僕怒られたんだけども、はい、この子食べ過ぎだよこの子はそういうお話もあるんです、はい、でも、はい、SOS があったら必ず大学は動くのね、はい、で特に運動系の連中は夜中何が起きるか分からない、はい、怪我だとか、はい、悪化したとかそういうことには体制を全部取ってます、はい、いろんなクラブには、はい、必ずジムの担当者がついてて、はい、コーチも監督もいます。24時間いつ連絡が入っても助けに行けるような仕組みになってます。それが今の朝日大学の体育会とメディカルサポートですね、はい、
ありがとうございます。
78.5 FM Watch。
現在法学部経営学部ともに出張講義などさまざまな校大連携講義を展開していると聞いておりますが、具体的な内容と連携先の本当学校の感想などをお聞かせください。
はい、校大連携っていうのはね、はい、国がね、進めている授業なんです、はいはい、大学というのは大学だけで生きていけるものではありませんと。で高等学校は高等学校だけで、教育を行っているわけではありませんと、はい、より良い教育、高等教育をその日本にいる人たちにするためには、はい、高等学校からいかに上手にね大学まで、こう進学するできるか道筋を作る必要があるというので、これは国策なんです、はい、でその中の、それを受けて各大学はいろんな取り組みをしてます、はい、で朝日大学の場合は出前講座と言ってるんだけれども、はい、歯学部の先生たち、それから歯学部の先生の中で医療をやっている、医学をやっている人たちもいますね、はい、それから、大学のスポーツの先生、はい、から経営の先生、法学の先生、それからいろんな哲学の先生もいるし、倫理学の先生もいるし、数学の先生もいるし、コンピューターやってる先生もいる、はい、ありとあらゆる先生がいるんですよ、はい、 その人たちがすべて、私にはこういう講義ができますというメニューを持ってて、はい、ネット上で公開してるんですよ。で、高等学校にそれをお伝えして、はい、高等学校からこういう講義をやってほしいなと。例えば、この間あったんだけども、インフルエンザのね、新型インフルエンザが出た時に、はい、その感染症のね、ことについてお話をしてくださいとか、そういうようなオーダーが一気に増えた時期もありますし、はいはい、それから、看護系 の高等学校の学科からね、そういった医学の関係の講義をしてくださいとか、いろんなオーダーがあります。で、今私たちがとても大事にしているのは、日本国中を相手にするのではなくて、やはり地域の高等学校を大事にしましょうということをすごく重視しています。岐阜県にね、蟹工業高校、それから大垣工業高校、岐南工業高校で、まあ、岐阜工業高校もあるんですけれども、はい、蟹工業が一番最初だったんですけれども、はい、あなたたちの先輩、法学部の先輩が、はい、大野先生が主催されているあの、劇団朝日大ってあるでしょ、
はい、
あのちょうど、法学に対するその裁判の、はい、模擬法廷でやっていることを、はい、それぞれの役割が劇団員がやるわけだけども、それを、はい、高等学校に持ち込んだわけ。高等学校の子ども生徒さんたちに、うん、その法を学ぶということ、必ず世の中とは法と接しているわけなんで、
はい、
法規範だとかいう言葉を知ってると思うけれども、うん、そういうことに早くから触れてもらって世の中に出ていってほしいという願いがあったのね、はい、そこで朝日大学にが選ばれたわけで、そこで、大垣工業さんでもやったし、岐南工業さんでもやった。で、先生が高等学校に講義に行って、はい、から高校から例えば大学につい最近やったの来てもらって、大学の模擬法廷でその朝日大の、劇を、法に関する裁判の劇、ね、
はい、
を見てもらって、本当はもう一つあるのは、現実にそれを見てから、現実に岐阜の裁判所ではこういうことが行われているっていう裁判を見学するという、はい、見学があるんだね、
はい、
そういうものがシリーズでやって、最初に法に触れる前に、はい、彼らが感じてたことと、それから、講義と劇団を見て、はい、それから実際の裁判を見て、後でどういうふうにその、法ということに取り組みがね、意識が変わったかということを、まあ、高等学校として見ようとしてるわけね。そういうプロジェクトもあります。ですから、いろんな単発でいろんな講義はしてるんだけども、
はいはい、
やはり大学というのはシリーズで、高等学校へお邪魔をして、はい、長く、授業をさせていただいて、大学の先生がね、はい、こう大学で学ぶことの意味を伝えていくという、そういうのが高大連携で今やってます。
最後に、来年度受験を迎えるリスナーの皆さんに、田口室長の観点から朝日大学の魅力を語っていただけませんか。
うん、魅力っていうかな、入ってみないと分かんない部分って結構あってね、
はい、
でどうだったかな、その入る前と入ってからって、はい、いいことも悪いこともあると思うのよね、
はい、
だから意外と僕たちがこういうことがいいよって言ってもなかなか伝わらないんだけども、はい、一つね、僕がお話をしたいのは、大学が何考えてるかって、教育っていうのは、小学校があって、はい、中高大っていくでしょ、
はい、
でそこに変化があるわけですよ、
うん、
小学校っていうのは半径5キロぐらいの世界で、知った子どもたちばっかりなんだよね、
はい、
それは、地域に慣れるっていう意味の教育をしてますね、
は
い、で中学校になると半径10キロぐらいになって、
はい、
あれ、こんな子がこんな日にいたのかなとかね、山の向こうから来てるよねとか言って新しい発見があるじゃない。
はい、
で高等学校になると全県になるよね、
うん、
であなたは多分八重山だから、
はい、
その八重山のいくつかの島からみんな船に乗って集まってきて、
はい、そういうで、はい、
寮に住んでっていう、そういう生活になるでしょ、
はい、
そうすると新しい発見があるじゃない、例えば入表から来た人なんて会わないしけどね、
はい、
で新しい発見があって自分の世界が広がっていくんですよ、
はい、
で高等学校は県単位までなんでね、マックスでね、で大学って何かっていうと全国単位になるんですよ、 でひょっとしたら世界単位になるわけ、はい、あなたたちの近くにも、はい、いろんな国から留学生が来てるわけじゃないですか、はい、そういう環境を作るのが大学であって、はい、朝日大学もそういう環境を作ろうとしてるんです。でそれは何かというと4年後に社会へ行くための準備期間なのね、はい、準備期間に、準備にふさわしい環境を作るのが大学の使命なんです。だから大学は、留学生をも来る、それから北海道からも、それから沖縄からも、それから、例えば中国からも、それからフィリピンからも、それから、ね、マレーシア、それからヨーロッパからも、いろんな学生がたくさん集まってきて、はい、社会へ出るための予行演習をすることができると、はい、それがね、その大学の見学の精神、国際性という見学の精神にも現れてるし、社会性という人間性という精神にも現れているわけですね、はい、それを、大学は作ろうと思っています、はい、でそれをバックアップしているのが奨学金、というものがある。それは奨学金というのは、朝日大学の奨学金というのは奨学金という名前がついているけれども、これは返還をしなくてもいい奨学金なんです、
はい、
で、独自の奨学金ですから、これとそれから、日本、学生支援機構の奨学金を合わせれば、はい、いろんな種の学習が可能になるわけですね、
はい、
で奨学金を出すということは、その経済的に厳しい人たちがいても、はい、その人たちに奨学金を出すことによって、皆さん機会均等にね、はい、あの学校の教育を受けることができるという、大学の使命を全うするためにやってるんです。でそれを、朝日大学っていうのは、奨学金をこう拡大をしていってるという形ですね、はい、それは大学の資産を運用することによって、得られる果実がありましてね、
はい、
まあ、いわゆるその資産運用することによってお金が増えていくわけですね、はいはい、そういうお金をストックしてきているので、それを奨学金に充てているということなんです。で皆さんがあのお支払いされているその学費をね、はい、集めてみんなにばらまいているみたいなね、そういうことではないわけで、
はい、
あの非常にあの理想の高い教育をしようとしている。でそれを今度は健康面で医療関係がバックアップをしている、で教育は教育で、法学部の教育を受けたら、あるカリキュラムをやれば成果として資格を取ろうねって言ってるね、
はい、
で学校で勉強しただけで勉強終わってしまわないで、私はこういう資格を取ったよっていうことを数増やしていって、
はい、
でそれが今度は社会に通用する資格にたどり着いてほしいわけ、
はい、
そういう仕組みを持ったのが大学の教育なんです、はい、朝日大学の教育ですね。それが、まあ、ぜひその辺を理解をしていただいて、
はいはい、
で大学でよりねその学習能力を高めて、
はい、
からいわゆる社会に出る力を、はい、大学でつけていただきたいと、こういうふうに私たちは思ってます、
はいはい、ありがとうございました、はい、本日はお忙しいところ番組にご出演いただき誠にありがとうございました。私たちも頑張りますので、これからも朝日大学放送局を支援してください。
はい、いっぱい応援しますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日のスペシャルゲストは田口義彦入試広報室長でした。
以上ゲストコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。これまでに朝日大学法学部は岐阜法教育研究会、岐阜県弁護士会、新聞社、テレビ局のご協力のもと、学校教育における法教育の推進を図ろうとする2つのコンクールを開催していることをお伝えしてまいりました。一つは学校において法教育を取り扱う授業で活用するための効果的な教材としての法教育に関する教材を提案していただき、優秀な作品については広く教育界で普及するための支援を行うことにより、学校教育における法教育の推進を図る目的で、学校の先生方や近い未来先生になろうとしている大学生、大学院生を対象として開催している第3回法教育教材コンクールです。もう一つは新しい学習指導要領において、小学校、中学校、 および高等学校の学校教育で法教育を取り扱う内容が充実されたことを受け、児童・生徒に対する法教育を効果的に行うために作文を通じて法教育を受けた側として児童・生徒が法教育に対してどのような印象を受け、またどのような考えを持ったか、そして法教育に何を求めるのかを的確に把握し、今後の学校教育における法教育の在り方を探求することを目的として、小学生・中学生・高校生を対象として実施する第1回法教育に関する作文コンクールです。いずれのコンクールも締め切り日までの応募作品について厳正な審査を行い、優秀な作品に対して表彰を行うこととなりました。表彰式はあさって3月3日土曜日の午後1時半から浅井大学5号館内の512講義室において開催されます。なお、この表彰式の中で受賞作品を披露させていただく機会がございますので、法教育そのものや受賞作品の法教育教材および法教育に関する作文に興味関心をお持ちの方の見学を受け付けます。お問い合わせ先は電話番号 058-329-1079、 浅井大学学事課法教育担当です。本日は浅井大学法学部からの情報でした。以上、浅井ナウのコーナーでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
オープニングではもう大学生活の半分が終わっちゃったって話をしたけど、ナホ的にはこの2年間どうだった？
オープニングでも言ったけど、1年生2年生は大変なことも多かったけど楽しかったかな。いろいろ思い返せばだけどね。
いろんなことがあったよね。
カラオケ行ったり、ボーリングでお腹痛くなったりとかね。ほんといろいろあったね。
そうだね。あ、ボーリングといえばあの時確か罰ゲームでわさび食べた気がする。
クラッカーに乗っけたやつだよね。
そうそうそうそう。
あとゲテモノ系の飲み物も飲んだね。
あの後すごい気持ち悪くなったよ
ね。あの時本当に私負けなくてよかったなって思ったもん。
でもあの時はめちゃくちゃ辛かったけど、今思えばいい思い出かな。
大学生活もあと半分しかないけど、勉強もしながら楽しい思い出作りいっぱいしたいね。
そうだね。
うん。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは、
バイバイ。